今日は神様の御告げを聞くという題なんですけども、10日ほど前に父の納骨式を行いました。母と行き帰りで話していて、結局父は自分が長く住んでいて、そして最後の住まいとなった高槻で、その共同墓地、市営の共同墓地で、自分で生前に心を自分の、遺骨を葬るところとすると自分で申し込んで、そして、そうだったんで、しかもそれは後で私知りまして、子供たちもみんな後で知って、いやでも父の願いだからそうしましょうと葬りました。その父は、実は徳島の小松島出身なんですね。でも出身のところでもなく、そして自分の家の宗教でもなく、息子が牧師だからはあったと思うんですけど、高槻の町をいたく気に入ったんでしょう。ちょっと高台の見晴らしのいい行きましたら、係の方があちらにちょっと遠いところに見えるあの高いビルがアベノハルカスですって、そんなとこまで見えるんですかってみんなでびっくりしたんですけど、高槻どころか大阪が一望できるような、本当に天気が良かったら淡路島が見えるんですけどもっていうぐらいの、父はここを気に入ったんだな。でもその父からかつて聞いていたその父の家の小松島のところ、それは街道沿いにありまして、よくお遍路さんをもてなしていたということを聞いておりました。ですからうちの家は実は真言宗なんですね。私の祖母、私自身は葬儀に出られなかったんですけども、祖母は真言宗で葬って、その実は代々の墓は四天王寺にあるんですが、父はもうそこは永代供養にして自分は高槻に行った。ただ私自身も、父から自分の家でよくお遍路さんが通っていてもてなしたりっていうようなことや、自分の家の宗教が真言宗であるっていういろいろ聞いていましたので、ですから神様の御告げを聞くという、私の小さい頃のイメージっていうのはこっちから一生懸命神様や仏とか真理っていう、悟りとかいう、それは変わらない普遍のところにあって、なんとか自分たちがそこにたどり着いて、そうしたところに努力して到達する、あるいはそうした何かいわゆる得したものが特別な声を聞ける、私のイメージはそうだった。しかしどうも聖書の語ることはどうも違うなと、こっちがいろいろと乗り越えていってそこにたどり着いてやっと聞ける、つまりは声の聞こえるところまでこっちが行くというのとどうも違うなとだんだん分かってきました。今日のところは本当にそうなんですね。この話の最初、主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかった、その背景の一つには、いろんな人たちが尋ね求めてはいたかもしれませんが、でも正直に思うなら、あんまり尋ね求める人もいなかった、聞こうとする人はいなかった。神殿でサムエルは、この時は少年と書かれてあります、おそらく10代前半だろうと言われています。でその少年が神殿の番をしていて、灯火がつけられているということは神殿に礼拝しに来る人はいたでしょう。おそらく儀式的なことをしていて満足する人が多かったんじゃないか。神様から直接声を聞けるなんてというような、もしかしたらそんなことがあるなんていうのも全然思ってないぐらい、実は人と神様の関係が薄いものになっていたんではないだろうか。 ところが、ですから人々が神様の声を聞こうとしない、自分が自分のことをきっちりやってればそれで十分だ、大丈夫だ、こっちは満足しているんですが、神様の方が満足していないと思われるかのように、神様がサムエルを呼ばれるというところからこの話が始まるんです。こちらが神様の声が聞けていない、世界はいろいろと問題が多すぎる、なんとかここで世界がどうなるべきなのか、私がこの神の声を聞かなければっていう、そうじゃないんですね。この時代も決して世界が平安であったわけではないです。むしろ他国に攻め立てられていて、イスラエルの国、この国は問題を多く抱えていたにもかかわらず、そうして神や尊い何かを求めようという人は、まあ、いるかいないかわからないような存在であった、そのような人たちに神様の方から呼びかけてくださった。これが聖書の大事なメッセージなんですね。神様から私たちに働きかけてくださる。不動のお方に対してそこまで何とかたどり着けないかという、そういう信仰ではない。むしろこっちの人間の側がなかなか動かない、私はこれでいい、むしろそんなどっか変わるとか動くとか、そうした混乱するようなことは避けてほしい、私たちの固くなな心に対して神様の方が動いてくださる、近づいてくださる、降りてきてくださる、そして呼びかけてくださる。しかもこちら側が悟りを開くとはどういうことだろう、仏とはどういう存在だろう、探求する、そうして知ろうとするではない。主はサムエルを呼ばれた、この後どう呼ばれたかが書かれてあるんですが、サムエル、サムエル、名前を呼ばれるんですね。まあ、本当大変申し訳ないと思いながらも、それはそれでちゃんとしなければならないなと思うことが、礼拝に、まあ、初めてか、あるいは久しぶりかだと来られて、すいませんがお名前なんて言うんですかと、やっぱり関係が深まらないとなかなか名前っていうのはわからないわけです。名前を呼ぶということはそれだけその人を親しくよく知っているということの印です。エリのところで仕えている少年よっていう、そういう呼びかけではない、サムエル、その人そのものを知っておられる。サムエルの方は死を知らなかったとあるのに、私たちをよく知っておれくださる、知っているからこそ神様の働きかけが必要だと呼んでくださる。さらにです、サムエルの方はそれまで神様が語りかけてくださるっていうのが稀にしかない、でサムエル自身もそんなことがあるって分かっていない、でもそんなサムエルでもはっきり声が聞こえるというぐらいに明確に神様呼びかけられたんですけども、残念ながら誰の声か分からない、いやここにいるのはエリだけだ、で呼ぶ声がするなら呼ぶのはエリしかいない、はいここにおります、これ3回も続くんですね。私だったら自分の子供ですら3回呼んでやってこなかったら多分3回目で諦めない。神様は諦めなかったんですね。3回呼んで、3回呼んでやっとエリが気づいて、それは主がお呼びになったんだと。 で4回目があるわけです。つまりいや4回呼びかけてくださるんですけど、私なんか本当何回呼びかけられただろうか。その人生の中で聖書との出会いっていうのは実は何度もあったことを振り返って思うんです。大学に入学した時の最初の英語の授業は聖書でなされたんです。私でも全然それは英語の勉強としか思えなくて、神様からの呼びかけとは思わなかったです。神はあなたに何を与えようとされますか、英語で書いてあって、で私はヨハネの3章16節を書いているという覚えてはいるんです。神はその御子を与えるほどにこの世を愛してくださった。でもそれ英語の答えでしかないんですね。暗記しただけなんですね。それが自分の語りかけだ、直接名を呼んで語ってくださったあなたにそれを与えるんだ、思えないんですね。でも神様は私を呼んでくださった。なんか誰でも神様は全ての人に呼びかけ答えてほしい、何度も何度も呼んでくださる。その時にお話しください、しもべは聞いておりますとなった人に、本当に神様は私に直接語ってくださる、直接与えてくださると、ここで本当に回路が開くような、